彼の名は犬飼俊樹。犬飼建設大臣の孫。彼がここで求められている意味はそれ以上でも以下でもない。彼はもちろん初めは年相応に恐怖に怯え、自分の処遇に思いを巡らし萎縮したりもしていた。だがただ縛られ横になって過ごす以外を許されない彼は自然いろいろと考えるようになっていた。自分がなぜさらわれたのか。大臣である祖父を脅迫するための人質、それはもう間違いない。祖父のことは平均以上には尊敬している。だからこそ尊敬する祖父を脅迫する人間たちを許せなかったし、何よりも自分の身をその脅迫の種に使っていることが許せなかった。自分が今こうしていることで尊敬する祖父を苦しめているのが許せず、またこのような卑劣な手段をもって祖父を脅迫する卑怯者たちが許せなかった。そんな感情で心を満たすうちに、いつしか彼の心からは恐れが薄れていった。そんな彼が一番初めに考えたのは、少年なら誰もが思いつく妄想。この戒めを解き放ち、憎き犯人たちを叩きのめして警察に突き出すという勇猛なものだったが、現在の状況を反芻し現実的ではない妄想はいつしか否定される。しばらくの黙考の後、彼は気づく。もっとシンプルな方法で祖父を救う方法、それは自分という人質を犯人の手から逃がすことだった。犯人たちは自分を拘束しているが、乱暴はしないし食事も欠かさない。あくまでも自分は脅迫のための切り札なのだ。それに気づくことは彼に大きな勇気を与えた。今や彼、犬飼俊樹は脱走を決意していた。彼の耳には耳栓が詰められていたが、実際の防音効果はさしてないものだった。犯人たちも声を潜めることをしなかったため、彼は様々な情報を得ることができた。まず、ここは東京ではなく、それも相当な田舎、山奥のようだった。この事実は彼を落胆させる。大声で助けを求めながら闇雲に走り、誰かに保護を求めるという学校で習った初歩の護身術が通用しないと分かったからだ。彼の妄想は一度そこで途切れたものの、心のどこかで屈服を嫌い、ここから逃げ出す手段を模索し続け、そしてとうとうそれを思いつく。ゴールが遠くて至れないなら、ゴールを近づければいい。ゴールとは自分を保護してくれる人、つまり犯人以外の人間。自分が急病を装えば犯人たちは渋るだろうが、自分を病院に連れて行ったり、あるいは医者を連れてきたりしてくれるかもしれない。人質は何よりも大事なのだから。幸い彼は重病をどう装うかにあたって貴重な経験があった。昨年の暮れ、不注意による交通事故で手術を受けたことがあったのだ。その手術後は今も克明に下腹部に残っている。あの時の痛み、辛さを頭の中で反芻する。それらは同じ演技でも経験の有無で圧倒的なリアリティの差となる。彼は自分の仮病に対して大きな自信を持っていた。
おい、どうしたんだ坊主、腹でも痛いのか。
どっとんね。
小僧が腹を押さえてるよ。腹痛かな。
どっとんね坊主、腹に痛むんかい。
そいつ耳を塞いでるから聞こえてないぜ。
参ったな。 腹痛に効く薬なんかあるのに。薬局行って買ってくるか。
腹痛って言ったっていろんな薬があるだろう。症状がわからないうちはいい加減な薬は買えないぜ。かわいそうにな。全身汗だらけじゃないかよ。腹が痛むのか？ちょっと見せてみろ。なんだこの手術跡。おい、やばいぜ。この腹の傷、そんなに昔のものじゃないぜ。
その小僧、熱出てるんかいね。体温計あるん？
あるわけねえよ。でもすごい汗だぜ。何の手術跡か知らねえけど、とにかくまずいだろ。医者に見せた方がいい。このままじゃ突然ポックリいっちまう可能性だってあるだろ。診療所を連れて行くか。
うん、そりゃまずん。先生を連れてくる方がいいね。
入江の先生か。いいのか、大丈夫か。
人質に何かあったらまずね。しゃあない、緊急事態やん。
ほら、猿靴は取ってやる。大丈夫か小僧。今お医者を連れてくるからな。しばらく我慢してろな。
医者がやってくる。医者がやってくる。さあ、どうやって助けを求めよう。どうやって犯人たちの手から逃れよう。
分かってると思うが、お医者に余計なことは言うなよ。俺たちも別にお前に乱暴がしたいわけじゃないんだ。そりゃ分かってるよな。
はい。
先生、こちらですわ。
彼は村の子じゃありませんね。
先生には関係のないことです。
その古い手術跡というのが気になります。何の手術でしたか？
そりゃ分かるんです。
本当は診療所に連れ帰るべきなんですがね。
先生、そりゃさすがにちょっと。
大丈夫ですか？私は医者です。この手術跡はいつ頃のものですか？
去年の冬に事故で。
事故？そうですか。まいったな。患部を少し触りますよ。痛むところがあったら言ってくださいね。